それでは2つの目標を持ってと題しまして、泊彦美先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。明けましておめでとうございます。新年を迎えてもうすでに1週間経ちましたけれども、でも新しい新年の思いを持って今日の礼拝にも臨んでおります。今日はまた成人の方々の祝福を心から願っております。先ほどはかつて青年でありました20歳を迎えた男性会の皆様が賛美を歌ってくださいました。ですから今日20歳の方々の覚えのことを覚えての礼拝ではありますけれども、これまで20歳を迎えて人生を送っている方々、そしてちょうど20歳を迎える方々、それからこれから20歳を迎える方々のすべての方々に必要と思われる御言葉を用意いたしましたので、ご安心して、こう礼拝をですね、喜んでいただけたらと思っております。人間の寿命は120年とプログラミングされていると最近研究あるいは雑誌の中で数年前にそのことが発表されていたそうです。でも聖書の御言葉の中には、創世記今から約5000年ほど前ですけれども、すでに創世記の中には人の人生は120年にこの落ち着いていくと、その言葉がですね、聖書の中に描かれています。ですから聖書は私たちにただ古い読み物であると、古い書物であるというだけにとどまらず、私たちにとってとても大切な根幹を、この、基礎を、備えてくれる、そのような書物であると、神の言葉であると私たちは、読んで、おります。その神の御言葉から、今日は、御言葉を取り継ぐ、ものです。さて、今日私たちの教会、そして幼稚園がありますが、幼稚園は50年の歴史を数えます。これまで多くの子どもたちをこの世の中に輩出してまいりましたけれども、子どもたちにとって読み聞かせというものがとても大事であるということが語られておりますが、お父さんお母さん、こう子どもたちが寝る前に、お父さん、この本を読んでってお話をしてって、そのように言われてお話しすることもあるかと思うんですね。私たちのお家でも、もう中学になった子どもたちですけれども、寝る前にですね、お父さんバナナ君の話をしてって、そのようにせがまれて話をすることもあるんです。最近疲れて、もう早く眠たいのにって思うこともあるんですが、でもできるだけバナナ君のお話を、まあこれは私の想像の話なんですけれども、そのバナナ君の話をですね、することもあります。子どもたちにどういう本をこう選んで、聞かせたらよいのかと、誰しもが思います。で、大人である私たちもどういう書物を選んで読んだらよいのかと思うことがあるかと思いますが、でもある方が言われたものです。それは20年この世の中で評価を受けている、継続して読まれている、そういう本の中から子どもたちに読み聞かせの本を、あるいは私たちの人生の中でこう選んでいく本の基準として、一つは20年という枠を持ってですね、この本を選ぶという選び方、それも一つの方法ですよと私は最近伺いました。ですから渋い本だとか古い本だとか新しい本だということではなくて、その本の中に命が通っているかどうか、その本が生きているかどうか、今もってメッセージを私たちに与えてくれるかどうかということをですね、私たちは心に留めて選んでいく、また子どもたちに読んでいく、また自分の本としても そういう本を選んでいくということがとても大事であると言えます。 そういう意味から考えると、この聖書は多くの方々に長い年月評価を受けて、この神の言葉であることが一つの民族にとどまらず、イスラエルの民族にとどまらず、すべての世界の人々にこの聖書の御言葉が開かれている、読まれている、そのことはとても、大切なことです、こうある方がこの研究して、こう調査をしてですね、過去50年で最も読まれた売れた本は何かと、そのように検索してみると、4億3位で、これはハリーポッターが4億冊、それからその次が第2位で、意外ですけれども毛沢東語録でも、考えてみれば世界には中国の関係者が多くおられますから、その毛沢東語録を読む方々も多いように思うんです。それが8億2千ということなんです。で、第1位は何かというとですね、2位が8億、3位が4億ですけれども、1位は39億、聖書の本が世界で読まれている、過去50年で読まれていると。そのことをですね、この検索してみると、その世界で50年最も読まれた本は一体何かということを検索するとですね、出てきますので、検索してみたら良いと思います。ですから今日私たちが聖書を開いてこの御言葉を読んでいくんですけれども、その御言葉は本当に神様の祝福に満ち溢れた御言葉であると、神からの大切な語りかけであると、そのことを私たちは知ることができます。さて、今日の御言葉は使徒言行録の中から御言葉を選びました。これはイエス様の語られた言葉であると聖書は語っています。もう一度今日の聖書の御言葉をお読みいたしますと、次のように使徒言行録、使徒の働き、アクツ20章の35節で次のように聖書は語っているんです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたと言うんです。ですから今日の中心となる、ピンポイントとなる御言葉は、それは受けるよりは与える方が幸いであると聖書に書かれているイエス様のお言葉であると、そのように語っています。今日はこの御言葉から2つのことをですね、この20章の35節から2つのことを、2つの目標ということを掲げて考えてみたいと思っております。まず1つですけれども、1つの目標、一体何でしょうか。それは身近なところから達成感を生み出すという目標を持って毎日生きていくということです。それぞれ元旦新年を迎えて、それぞれ決意表明、あるいは告白、あるいはこういうことを今年は考えていますと、それぞれがこう考えて、あるいは家族で分かち合い、あるいは友達と分かち合い、教会の方々と分かち合うことがあったと思います。まだの方はまだ大丈夫ですから、これから分かち合ってみたら良いと思いますが、その分かち合いの中で今年の目標一体何だろうかと、私の目標は一体何だろうかと考えるときに、私ですと今年は痩せますと、そういうことをですね、ちょっと挙げてみたいと思います。最近体重がこう溢れ出ておりますので、少し減量する必要があると思います。健康的ですし、また動きのことに考えても、ね、必要だと思います。しかし私たちは、私の場合は痩せるということ一つなんですけど、ある方々はもう試験が始まります、センター試験が始まります、大学受験が始まります、そして高校受験も始まります。ですからとにかく自分の目標への、目標とする学校へこう行きたいと、そこに目標を置いて頑張るということもあり得ると思います。それから就職、結婚、いろんなことがですね、私たちの身近な中で、私たちがこの目標を持って、そしてそれを達成して、目標を持つだけではなくて、それを達成して、そして あ、やったと、頑張ればできるんだと、ダメではないんだと、そのことをですね、私たちは体験していくということはとても大切なことだと言えます。しかし今日の聖書の御言葉から考えると、受けるよりも与える方が幸いであるという生き方は、これは私たちの日常の生活の中で、私の家族に、私の一番近い方々に、受けるよりも与える方が良いというこの生き方を実践していく、達成していくという、そのことは私たち今日の御言葉、イエス様が言われた言葉の中から、私の身近な達成することのできる目標とすることのできる御言葉はこの御言葉でもあるということであるわけです。三浦さん、彩子さんの本の中にですね、次のように彼女は言っています。人生とは何でしょうか。一般的には人が生きるとそのように言いますけれども、けれども聖書の読み方で言うと、人が生きるというよりも人を生かすと、それが私たちの人生なんだと三浦彩子さんはですね、その本の中で語っています。ということは、私が生きる、人が生きるという人生では、人生もちろんありますけれども、それよりも聖書の視点から見るならば、それは人を生かす、人のために仕えていく、人に与えていく、そのような人生を私たちは生きていくと、そのように私たちは確認することができます。ですから、受けるよりも与える方が幸いであるというこの御言葉は、私たちの身近な生活の中で達成する、目標する、目標とする、とてもふさわしい生き方であると思うのです。二十歳を迎えた皆様、あるいは二十歳を過ぎた方々も、これから二十歳を迎える方々も、私たちの人生の目標の一つとして、大事な目標の一つとして、まず身近な中で、生きている生活の中で、この受けるよりも与える方が幸いであるというこの御言葉を実践する、そして生きていくということは、とても大切なことだと言えます。さて、二つ目は一体何でしょうか。今日の御言葉から与えられることは一体何でしょうか。もう一度35節を読むと、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたと書いてます。先ほどは身近な目標でした。毎日の私たちの生活の中で、で、二つ目の目標は、それは大きな私たちの人生の目標で、それは人生の最終目標、人生の大きな目的は、それはイエス・キリストに出会うということ、このイエス・キリストに相まみえるということ、この地上においても、それから神の国へ帰った時も、私たちの主に相まみえるという、イエス様にお会いすることができるという、このことが私たちの人生の二つ目の大きな目標と私は考えていうことができます。さて、私たちの世界の歴史観を考えるときに、大きく三つに分けることができます。まず一つは、シュペングラーという方が提唱していることですけれども、それは文明は誕生があり、青年期があり、成熟期があり、衰退期があり、死がある、そういう私たちの人生の過程を私たち人間は歩んでいくと、まるで円を描くようなものであると、人間は生まれ、そして死んで、結局終わってしまうと、それが一つの歴史観であります。でもこの歴史観を考えると、それは希望のない悲観的な私たちの人生が待ってると、結局は死んでしまうじゃない、結局は終わってしまうじゃないと、 そのように考えてしまうことになります。二つ目の歴史観は一体どういうものでしょうか。それは螺旋状に天に上がっていく、舞い上がっていくような、そのような、歴史観が二つ目考えることができます。それは人間の力が世界を救うことが可能であると、そのように考える力です。二つ具体的な例を出しますと、それは生物的に私たちは進化していくんだ、良い方向に向かっていくんだ、複雑な方向に向かっていくんだ、より良いものを生み出していくんだっていう、そのような楽観的なダーウィンが提唱した進化説、私たちはこの最も小さな細胞からもっともっと進化していくって、もっともっとうまくできるという、そういう考え方です。それからもう一つ具体的な例は、社会的に文化的に進化していくということを唱えた人はマルクスです。彼はこの文明がこの社会的に良くなっていくんだって、より良い社会を生み出していくんだと、そのように彼は提唱してきました。ですけれども進化論も、それからマルクスが提唱したその社会的な変化も希望も、今振り返ってみるといずれも崩壊している、いずれも正しいとは考えられない、むしろ混乱していく、そのような中に私たちは生きていると言っても良いでしょう。ですから2番目の螺旋階段的なこの歴史観を考えると、楽観的でそして何とかなるさという人生観をこう考えていくわけですけれども、明日は今日よりもマシだって、より良くなっていくと考えるんですけれども、でもその歴史観も本当にどうだろうかって私たちは問われているこの現在であるわけです。三つ目の歴史観はどういう歴史観かというと、それは歴史を、私たちの世界を、毎日の生活を、善と悪の戦いということを考えながら、その善と悪のこの戦う中で、人間はこの天と地を作られた創造者との関係を離れては希望を持つことができないと、アウグスティヌスというこの中世の方がこう考えた神国論などの神の国のこの 書物なので、そのようにこの歴史観を捉えています。人間は神から離れては希望を持つことができないと、そのように語っています。ニューヨークの図書館で最近模様替えがありました。私も一度ニューヨークの図書館、一律パブリックの図書館に行ったことがあるんですけれども、とても立派な世界の蔵書が、世界の本がこう置かれている、用意されているこの図書館なんですけれども、その図書館が最近模様替えをして、そしてリニューアルをして、壁にある壁画を変えてきました。そしてその壁の壁画のこの三つは、これはすべて聖書に関係のある壁画で、一つはモーセが神の十戒の十の戒めを持って降りてく、その絵が描かれ、二つ目は修道僧がこの聖書を写本している、その絵が描かれ、そして三つ目は、ルネッサンスの時にルーテンベルグの印刷機が発明されて、最初の印刷がラテン語の聖書を印刷した、その様子が描かれた三枚の絵が、このニューヨークの世界を代表する図書館の中にですね、この描かれ置かれているということを聞きました。私も見たいと思いますが、ひょっとするとこのネットでその様子を少し見ることができるかもしれません。3枚見ることができないかもしれませんが、1枚か2枚は見ることができるかもしれません。で、そのことを考えるときに、アメリカの社会が病んでる社会の中にいる、とても どう生きていったらよいのかわからない中に置かれているということも考えられますが、この図書館の、ニューヨークの図書館は、ある意味で私たちに語っていることは、聖書に立ち戻る。神の言葉に立ち戻る。アメリカの国が、最初の建設の、この建国の、そのスピリットに合わせて、西洋から聖教徒の方々が来られて、神の国を聖書に基づく、この国を立て上げるといった、その基本に戻るという、そのことをですね、私は感じるものです。多くの立派な芸術家の絵が、ゴッホも、それからいろんな方々、数えきれないくらいの立派な絵が世界にはあるんですが、その世界のすべての絵の中からこの三つ共通している聖書に関わるこの壁画をニューヨークの図書館が選んだということは、これはとても教えられる、とてもこう意味があると考えることができるのです。ですから世界がこの歴史観でこの円を描く歴史観の中に生きていくのか、あるいは螺旋階段的な階段を登って上昇していく神のようになる、そのようなこの歴史観を持つのか、しかも聖書が言うこの始めがあり終わりがあるという、その直線的なこの歴史観を持って生きていくのか、そのことは私たちにとってとても大切なことになるわけです。で、私たちはこの新しい年を迎えて、私たちはこの聖書が言ってる、イエス様が言ってる、この受けるよりも与える方が幸いであると言われてる、このお方に、この言葉の源であるお方に、私たちが出会うと、お会いすると、その方から教えられていくと、その方から命を得ていくと、そのことが私たちにとってとても大きな、大きな、この私たちの目標となるということが、今日の御言葉をもって私たちは示されています。受けるよりも与える方が幸いであることは、私たちの日常の達成する目標であると同時に、イエス・キリストがこの言葉を語ったという、このイエス・キリストご自身に私たちが出会うということは、私たち生涯をかけて、また神の国に行っても、このイエス・キリストにお会いすると、それが私たちの大きな目標となることを心に留めてほしいと思います。ですから、今日二十歳の方々だけではなくて、二十歳を祝い終えた方々も、これから祝っていく方々、すべての方々に、聖書は、この日常的な目標を達成する大切さと、それから大きな、この私たちの歴史、人生を踏まえて、イエス様に出会うという、この出会いを私たちの目標として、今年歩んでいきたいと、心から願っております。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。私たちは日々良いものに出会いたいと心から願っております。そして良いものから教えられ、経験し、さらにより良いものとして生きていくことを願っております。今日私たちは御言葉から二つの目標を心に留めて、私たちの人生を歩んでいくって、そのことを確認いたしました。とてもさまざまな考えや意見や、そしていろいろな出来事が起こり得ますので、私たちの将来はよく見通すことができませんが、しかし御言葉から示されて、この 年月を経た、多くの人々の評価を得ている、そして神ご自身からのこの印を持って用意されているこの御言葉から私たちは教えられ、学び、そしてチャレンジを受ける、そのような私たちとなりたいと思います。どうか神様の祝福が愛するお一人お一人の上に豊かにあることを心から祈ります。神様の豊かな御手にお委ねして、この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。